代表質問。申し合わせにより決められた議員の代表質問、一般質問の一部を掲載しています。各質問にある QR コードを読み取ると、動画配信をご覧いただけます。児童虐待防止について、中村真一議員、新生三重、伊勢市選出。質問。児童相談所が行う一時保護を解除するタイミングの判断は大変難しいと言われており、平成31年1月の千葉県野田市での児童虐待死亡事案も一時保護解除後に起きました。このように児童相談所のケースワーカーには専門性と力量が求められることから、本県における人材育成の取り組み、及び一時保護解除後のフォローについてお聞かせください。また、子どもの権利を大切にする三重県にしていくために、知事の思いをお聞かせください。回答。一時保護の解除にあたっては、厚生労働省の対応方針に基づく調査確認後の総合的判断に加え、本県では全国に先駆け、独自の児童虐待対応のアセスメントツールを開発、運用しています。この取り組みを通じて、躊躇のない一時保護の実施や、知見に基づく客観的な判断が可能となり、人材育成などにも活用できると考えております。今後も二度と同じことが起こらないよう、対応の充実、強化をはじめ、子どもの最善の利益を守る取り組みを推進してまいります。その他の質問事項。南部地域活性化について。オスプレイの伊勢市飛行について。他。用語解説。オスプレイ。アメリカ軍の軍用垂直離着陸機の愛称で、左右の翼に回転翼を取り付け、ヘリコプターのように垂直に離着陸でき、空中停止することや飛行機のように水平に高速飛行することもできるのが特徴です。用語解説終わり。今後の防災減災対策の方向性について、水谷隆議員、自由民主党県議団、いなべ市、いなべ郡選出。質問。平成は災害の時代と言われ、平成7年の阪神・淡路大震災や、平成23年の東日本大震災、紀伊半島大水害など、様々な地震、風水害等が発生しました。知事は東日本大震災直後に就任し、紀伊半島大水害を経験したことを踏まえ、県の防災・減災対策に注力してきました。本年は伊勢湾台風60周年、昭和東南海地震75周年という節目にあたる中で、新しい時代を迎える平成31年度の当初予算に込められた防災・減災対策の知事の思いをお聞かせください。回答。平成31年度は、遠い過去の災害の教訓と東日本大震災や紀伊半島大水害という近い過去の課題を未来に生かしていくための防災・減災対策を進めるため、官を散らい、防災・減災対策パッケージを取りまとめました。このパッケージにより、国の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策に対応しつつ、自助、共助、公助の力を結集しながら、ソフト・ハードの両面から防災・減災対策のさらなる進化を目指します。その他の質問事項。三重・とこわか国体、三重・とこわか大会の成功に向けて、外国人材の受け入れと多文化共生社会の実現に向けて、ほか。用語解説。多文化共生社会。グローバル化の進展の中で、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合うことによって、 対等な関係のもとで築かれる社会のことです。用語解説終わり。紀伊半島大水害、県熊野庁舎周辺の写真があります。次世代のための均衡ある県土ビジョン、村林聡議員、自民党、渡来郡選出。質問。長年の課題となっている本県の南北格差の問題は、現在も解消されることなく残されています。南北格差の解消のためには、県内に新幹線を通すというような従来型の均衡ある発展ではなく、農山漁村は農山漁村で輝き、都市部は都市部で輝くという均衡ある県土ビジョン、均衡ある三重の姿が必要であると考えます。そこで次の世代に課題を積み残すことなく南北格差を解消することに向け、知事の決意をお聞かせください。回答。本県における地域間の所得格差や人口流出の状況は、大都市圏と地方の関係のように日本の構造的な問題であり、三重県は全国の縮図とも言えます。伊勢志摩地域や東紀州地域では厳しい状況が続いていますが、世界に誇る資源が多く、これらを最大限活用し、観光の産業化や6次産業化を進め、交流人口の拡大や働く場の創出を図ります。また医師の偏在解消や子育てしやすい環境の整備等により、新しい人の流れがより確実なものとなるよう、総合的に施策を展開していきます。その他の質問事項。豊かな海再生と水質規制、高齢化施策と老人クラブ、老人会について、ほか。一般質問。申し合わせにより決められた議員の代表質問、一般質問の一部を掲載しています。各質問にある QR コードを読み取ると、動画配信をご覧いただけます。トンネル照明の安全対策について、今井智博議員、公明党、津市選出。質問。トンネル照明の明るさについて、県は基準に従い適切に設置を行っているものと思いますが、最近になって高齢者からトンネルが暗いといった声を聞きます。特にトンネルが多い中山間地域においては高齢化も進んでいます。そこで高齢者が安心して通行できるよう、トンネルの明るさの確保が重要と考えますが、県の考えをお聞かせください。回答。トンネルの照明灯は基準に基づき、設計速度やトンネル延長等に応じて設置しています。県ではオレンジ色系のナトリウム灯を多く設置してきましたが、現在は自然の太陽光に近い LED 照明への更新を進めており、今年度から照明灯が不要な17本のトンネルを除く97本のトンネルについて、LED 照明への更新を実施していくこととしています。その他の質問事項。がん登録から得られたデータの活用について、防災・減災の推進について、ほか。伊勢南東線新飲み坂トンネルの写真があります。罹災証明書の発行について、広幸太郎議員、新生三重、伊勢市選出。質問。大規模災害の発生時には、罹災証明書の発行を求める多数の申請者が市役所等を訪れるため、対応する職員が不足します。このような場合、他市等から応援職員が派遣されますが、各自治体で罹災証明書発行のシステムが異なります。統一したものであれば円滑な発行ができることから、県内で統一したシステムを構築していただきたいと思いますが、いかがですか。用語解説。 り災証明書、地震や風水害等で被災した住家等の被害の程度を証明する書類です。市町村が現地調査を行い発行するもので、被災者を支援するための資金の給付や融資、税金の減免等を申請する際に必要になります。用語解説終わり。回答。り災証明書は各種被災者支援策の適用判断材料となるため、発行が遅滞なく行われることが重要です。県では、速やかにり災証明書が発行できるよう、市町職員に向け、被災認定業務手順の習得のための研修会等を毎年実施しています。これらに加え、り災証明書の記載項目の統一のため、県の様式例を示して、市長に見直しをお願いしています。その他の質問事項、仮設住宅について、疾病者対策について、ほか、宇宙航空研究開発機構、JAXA との協定について、中森博文議員、自由民主党県議団、名張市選出。質問、県は宇宙航空研究開発機構 JAXA が開発した衛星を用いて防災利用実証実験を共同で実施するため平成22年に JAXA と協定を締結しています。そこで地震発生の前触れとなる地盤や断層の動きを把握するために JAXA のデータ解析を県内各地で行うなど本協定を県の防災対策に活用することが必要と考えますが、県の考えについてお聞かせください。回答。県は JAXA から衛星データの提供を受け、災害発生時の浸水地域等の把握などに活用することで、その有用性を評価し、県の防災分野における衛星システムの活用方法を検証することとしています。今後も実証実験の防災対策への活用方法を検証し、応急対策時における衛星システムの活用を図ってまいります。その他の質問事項、入札制度のさらなる改善について、三重県産コシヒカリについて、ほか、水産業の振興、山本則和議員、自民党、志摩市選出。質問。地域産業の中心を担ってきた漁協は縮小し、遠洋漁船もなくなっていく中で、海女さんの数も減っています。漁場では、アワビの餌となる海藻類が減少しているという状況があります。そこで、県は沿岸漁業の振興をどのように図っていくのかお聞かせください。また、真珠養殖漁場の整備として行った阿護湾の浚渫について効果が現れてきており継続すべきと考えますがいかがですか。回答。本県では環境に配慮した海女漁業や真珠養殖業などが持続的に営まれるよう藻場の醸成や保全活動の支援などに取り組んでいます。また阿護湾では浚渫を実施したことにより、漁場環境が改善されてきています。今後も引き続き、藻場の再生、保全や浚渫等の漁場環境整備に取り組み、沿岸漁業や真珠養殖業の振興を図ってまいります。その他の質問事項。伊勢志摩国立公園のナショナルパーク化。指定管理者制度による志摩病院の運営、ほか。用語解説。ナショナルパーク化。日本の国立公園を世界の旅行者が長期滞在したいと憧れる旅行先へとなるよう、国立公園の潜在的な力を活用し、世界水準の国立公園としてブランド化することです。指定管理者制度。地方公共団体が管理運営している 公の施設について民間事業者等に管理させることによって、そのノウハウ等を活用し、住民サービスの質の向上を図る制度のことです。用語解説終わり。アワビを漁獲する海の写真があります。中小企業の BCP 事業継続計画策定について、彦坂公之議員、農道、鈴鹿市選出。質問。 BCP は大災害などの緊急事態が起きても企業の事業を中断させず、または短時間で復旧させるための重要な計画ですが、国の調査で大企業の約8割は策定済みであるのに対し、中小企業では約3割にとどまっています。県内の中小企業でも策定があまり進んでいないと実感しています。そこで、県内中小企業の BCP 策定が遅れている要因、またその対応策についてお聞かせください。用語解説。 BCP ビジネスコンティニューティープランニングの略で、災害などの緊急事態が発生した時に企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のことです。用語解説終わり。回答。BCP 策定等が遅れている要因は、災害対策への意識が必ずしも高くない点や、BCP 策定が複雑な点などにあると考えています。今後は、三重版経営向上計画の経営課題項目に、防災・減災対策の視点を加えて、事業継続を考慮した経営計画作成を促進するなど、実効性の高い事前の備えができるようしっかりと取り組んでまいります。その他の質問事項。三重県における人口減少について、プログラミング教育について、ほか。県立学校における ICT 教育について、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問。 ICT を活用した遠隔授業により効果的な授業が行えると考えています。例えば小規模学校間での授業によって交流が促進されるほか、大学などの先進的専門的な授業によって学ぶ意欲が高まるなど、学びの保障という部分でも効果的だと思います。そこで ICT の環境整備をどのように考えているのか、また ICT を活用する教員の指導力をどのように向上させていくのかお聞かせください。用語解説。 ICT 教育。パソコンやタブレット端末、インターネットなどの情報通信技術、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーを活用した教育手法のことです。用語解説終わり。回答。すべての県立高校に生徒用パソコンやLANケーブルを整備するとともに、学校や学科に応じて ICT 環境を整備し、特色ある教育活動を行っています。教員には ICT を活用して生徒の理解を深める授業づくりの研修を行っています。今後はさらに ICT を効果的に活用し、生徒の学びの質を高めていきます。その他の質問事項。漁場における新たな資源管理制度について。ラウンドアバウトの整備について、ほか。用語解説。ラウンドアバウト。車両の通行する部分が環状の交差点であって、道路標識等により車両がその部分を右回り、時計回りに通行することが指定されているもののことです。環状交差点とも言います。用語解説終わり。障害者の働く場所について、野口忠議員、 自由民主党県議団、松阪市選出。質問。障害のある方が学校を卒業後、社会に出た時に、自分の居場所がない状況に陥ることがあります。社会人として自活していくことは大切であり、本人も同様に考えていると思います。一方、受け入れる側の企業でも、障害者の雇用促進に努めていると思いますが、遅々として進んでいないと感じます。そこで、障害者雇用の現状と県の取り組みについてお聞かせください。回答。平成29年の県内民間企業等における障害者実雇用率は2年連続で法定雇用率を達成し、法定雇用率達成企業の割合は全国平均を上回っています。県ではステップアップカフェ、こっちなを活用した障害者との交流の取り組みや、先進事例を紹介するセミナーの開催等を通じ、障害者雇用への理解促進や、企業内の障害者雇用を進める人材育成などにつなげています。その他の質問事項。津松阪港の現状と課題について。災害後の対応について。他。ステップアップカフェ、こっちなの写真があります。糖尿病対策について、山本勝議員、自民党、桑名市桑名郡選出。質問。糖尿病患者は年々増加傾向にありますが、糖尿病は発症すると完治が難しく、予防することが重要です。県は、糖尿病性腎症重症化予防の取り組みを進めるため、平成29年に三重県医師会など4社で糖尿病性腎症重症化予防に係る三重県連携協定を締結したほか、医療計画などに基づき積極的に取り組んでいます。そこで糖尿病対策における知事の意気込みをお聞かせください。回答。本県は糖尿病の年齢調整受容率が全国で最も高くなっており、これは県内の糖尿病患者が多いということと、受診勧奨等によって受診する人が多いということだと考えています。県では来年度、三重常若県民健康会議、仮称を新たに設置し、社会全体で健康づくりに取り組む機運を醸成するなど、今後も取り組みを一層推進してまいります。その他の質問事項。認知症高齢者の見守りについて。事業承継の取り組みについて。他。残土の問題について。津村守議員、新生三重。尾鷲市北室郡選出。質問。県外から大量の建設残土が紀北町と尾鷲市内に運び込まれ、住民は非常に不安を感じています。昨年、残土条例の制定を求める一般質問を行いましたが、直ちに新たな規制は必要ないとの答弁でありました。その後、紀北町で条例制定に向け議論され、この問題が報道にも取り上げられる中、知事が現地を視察し、条例制定を再検討すると発言されましたが、そのように至った思いをお聞かせください。用語解説、残土条例。建設工事から排出される残土が山林などへ投棄され、土壌汚染や土砂流出による災害の発生等が危惧されている現状を踏まえ、住民の安全と良好な環境を確保することを目的として制定される条例です。用語解説終わり。回答。私自身、大量の建設残土が搬入されている現場を確認し、また、生活環境への不安や心配の声を聞き、広域的な未然防止の観点も必要であることを踏まえ、 条例制定の必要性について再検討を行うべきと判断しました。県としては、県内全市町との協議と他府県条例を調査し、早期に今後の取り組みを提示したいと考えています。その他の質問事項、自然の活用と保全について、尾鷲高校プールの温水化について、ほか、ストップ地球温暖化について、吉川新太議員、新生三重、渡来郡選出。質問、地球温暖化により北極の氷は減少し、日本でも台風の大型化や多発する集中豪雨など、温暖化の影響が進行しています。温暖化対策は、過去に日本がリーダーシップを取り、京都議定書を主導するなど、積極的に取り組んできましたが、今は具体策が見えてきません。そこで、県はこれまでどのように取り組み、今後はどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。回答。県では、温室効果ガスの排出を削減する緩和の取り組みを推進するため、省エネや再生可能エネルギーの利用等を促進しています。また、気候変動の影響による被害を軽減する適応の取り組みも一層進めていく必要があります。今後も多様な主体と連携し、環境行動の定着につながる普及啓発など、効果的な取り組みを進めていきます。その他の質問事項。借金について、少子高齢化、人口減少社会への対応と、第四次産業革命について。用語解説。第四次産業革命。18世紀の最初の産業革命以降、4番目に大きく産業構造が変革するような技術革新を指し、ロボットや人工知能、自動運転など多岐にわたる新しい技術が特徴です。用語解説終わり。